金屏風。昔々、小さな村に古いお寺があり、そのお寺を守っていたのは年老いたお坊さんでした。ある日のこと、村は台風に襲われ、村のあちこちで家が強風にやられる中、お寺も例外ではありませんでした。中でもお寺の壁が大きく剥がれ落ち、壁に大きな穴が開いてしまいました。和尚さんはいつも日曜日にお寺に人々を集めていましたが、それまでに壁を直すのは難しいと思い、とりあえず穴を隠すものを買ってくることにしました。和尚さんは大小さまざまな骨董品を陳列している骨董屋を訪ねました。お店に足を踏み入れた途端、目がくらみました。夕日が金屏風に当たっていたのです。その古い屏風はところどころ金箔が剥がれているものの、それは美しいものでした。和尚さんはその豪華な屏風に目を留めていると、骨董屋の主人曰く、家に置くには大きすぎて買おうという客はいないとのこと。和尚さんは屏風の大きさをざっと見て、これは壁の穴を隠すのにちょうどいいと思い、お寺まで運んでもらえるように主人に言いました。寺に戻るとみすぼらしい身なりの老婆が門のところに佇んでいました。顔は青ざめ、シワだらけでしたが、どこか優雅さが漂っていました。その様子から推察すると、昔はそれなりの暮らしをしていたものの、長くてつらい生活を送ってきた人のようです。老婆は和尚さんに歩み寄ると、しばらくお寺に置いていただくわけにはいきませんかとお願いしました。台風で家が壊され身寄りもないとのことでした。和尚さんは気の毒に思い、寺の中に入れると、和尚さんは老婆に、好きなだけいていいですよと言いました。翌日屏風が届き、和尚さんは本堂の壁の穴の前に屏風を置くと、さっと開きました。和尚さんは満足そうに屏風を眺めていると、和尚さんの後ろにいた老婆も屏風を見ました。すると老婆は目を丸くし、その目はみるみる涙でいっぱいになりました。どうしました？
ええ、ちょっと気になることを思い出しました。この屏風とても古そうです。なぜか昔のことを思い出しました。実は私はこれとまさに同じ屏風を持っていたのです。夫に結婚の記念としてもらったものです。あれから長い年月が経ちました。私の屏風の方がこれよりきれいでした。屏風の裏に記念に日付を入れました。そう言うと老婆は屏風の裏に回って見てみると、なんとそこには日付が入っていました。
あるわ、私のものだわ。
老婆は大きな声を上げました。昔はお金持ちの商人の妻でした。でも40年ほど前、この辺であの大きな地震があったとき、たまたま隣町に出かけていました。地震の恐怖でしばらく記憶を失ってしまい、自分が誰なのか、どこにいるのかもわからなくなっていました。記憶が戻ったときは、すべてを失っていたのです。家族も、持ち物も、全部。
和尚さんは驚きました。この屏風、あなたにお返しする方がいいですか？
いいえ、夫の愛の印、共に過ごした素晴らしき時の思い出ではありますが、持つことはできません。私にはもう家がありませんから。このお寺が屏風には一番ふさわしい場所かもしれません。
次の日曜の晩は、お寺に人がたくさん集まりました。その中でも一人の老人が時々屏風に視線を投げかけているのに、和尚さんは気づきました。 老人はこの村で40年ほど暮らしていました。和尚さんは老人に声をかけました。あの屏風が格別気になるようですね。
ああ、その通りです。昔商人をしていて、妻と一緒に暮らしていました。しかし、40年ほど前のあの忌まわしい地震で、私は家族を全部失ってしまいました。この辺りのどこかで生きていればと思い、あれからずっと家族を探していますが、努力は報われませんでした。もう半ば諦めています。
と、老人は涙声で答えました。
しかし、この屏風は私が妻にあげた屏風に違いありません。その証しに、裏に妻が書いた日付があるはずです。
実は、先日このお寺に来られたご婦人が、この屏風は以前、自分のものだったと言っていました。あなたの家族に違いありません。今もこのお寺におられますよ。古い屏風のおかげで、年老いた夫婦は40年ぶりに再会し、二人は幸せに暮らしました。おしまい。